Gospel
メッセージ
オンサタデーナイト
土曜日午後9時ゴスペルメッセージオンサタデーナイトの時間がやってまいりました。これから1時間イエス・キリストはあなたの人生に素晴らしいことをしてくださることを期待しながらお届けしたいと思います。お相手はその井田木原誠と
滝原善子です。
よろしくお願いします。今日は5月16日、5月もちょうど半分が終わりましたけれども、実は今日昨日から五島の福江に行ってまいりまして、今日お昼のフェリー、朝のフェリーでお昼に長崎に着きました。で、3時から癒しの集会があってですね、そして今ご指定駆けつけてきておりますけれども、とても素敵な五島だったんですけれども、話し込んで気がついたらもう1時で風呂入って寝るときにはもう2時になっておりましてですね、
はいはい、
にもかわらず今日は朝から装填をしましてですねフェリーで少し休んだんですけど、ちょっとなんか眠気さの中でやってるので、
はい、
ボケたことを言ったり許してほしいというふうに思いますけれども、実は、今週は五島に金曜日に行きましたけど、来週はですね、私は火曜日に佐世保と島原に行き、水曜日に平戸と多良見と大村に行くということでね、長崎県、ずっと今週、金曜からこの来週の火水と回ることになっております。長崎県内に関してもですね、あちこちに行けることができて本当に嬉しく思っていますけれども、今日は癒しの集会があったんですけれども、今まではですね、とちょっと違った形で祈る時を持って、すごく祝福された時を持つことができて本当に良かったなというふうに思っています。それで、ですね、1曲目を早速聴いていただきたいと思いますが、今日の1曲目オープニングはですね、風の響きの2週から聴、いていただきたいと思います。
はい、それでは今日オープニングに聴いていただく曲は、今主の御前に、パベル・ペルニッツァさんという、これは
チェコ
の方ですね、で役がサリーさんという日本人の方です。今主の御前に、どうぞお聴きください。
Teď můžu stát ve chrámě tvém, teď můžu stát před trůnem tvým, smím pokleknout před Ježíšem, smím nazývat se synem tvým, teď můžu můžu jít, svůj osud psát, všechněm lidem tvou slávu dát, přinést pokoj těm, kdo jsou strápení, zvěstovat jim tvé spasení. I máš u i mám i za nom mány tačí, šuno mi mány i za mazuky, šuno mi na vome jo, i mášu jo, kde kudá sa jí, naši to gete, kuda sa jí. Na jame luhi to ní, hej, vato, suku ino, mi vázavo, mi vázavo. Imašu no, kuda
今主の御前にという、これはチェコ人の方が作られたやつをですね、サリさんとおっしゃるチェコに、チェコ人の方と結婚したチェコに行っている宣教師の方が訳されたんですけれども、つい今放送が始まってほんの 2,3 分したときに、静寂さんからメールが来たようですので、それを今見てみたいと思います。こんばんは、静寂です。先週は珍しい親子共演での放送ありがとうございました。楽しかったですと、ヨハネ君と一緒にですね、初めてですね、ヨハネ君と2人でやったのは初めてですけれども、見ました。岐阜のでの活動はいかがでしたか。リクエストは安らぎの歌11週からその光をお願いしますということですけど、今来たんですけれども準備はできますか。はい、それではその前に岐阜での活動いかがでしたかと、岐阜での活動についてのご質問がありましたので、岐阜での活動を純子さんに聞きたいと思います。
ありがとうございます。1週間お休みしたんですけども、ふるさとの方の岐阜の方でコンサートをしてきました。個人と言わないんですね今ね、
児童養護施設、
はいですね。でそれはなんと伊藤博文が名前をつけたっていう、なんか明治から始まっていて、今年の5月24日で120周年ということで、本当に長くしている子どもたちの施設でした。で実際ちっちゃい子どもたちがすごく多くて、想定より小さかったので、アンパンマンとか用意して行ったんですけども、老人ホームとはちょっと違って1時間は持たなかったみたいなんですが、でも本当にすごく何ですかね、慈しみ深きなんかももう全員がもうすっかり覚えていて、日曜日には毎週教会に行ってるっていう、そういう施設だったんですね。で施設っていうのはあまり良くないっていうかな、園長先生が子どもたちは施設を必要としていない、家庭を必要としているっていうことで、施設の中にいくつもの家をなんていうか作って、で実際家も借り上げて、そこにお母さん役の人たちがみんな住み込んで、で本当に過ごしておられるところでした。本当にいい交わりっていうか、その園長さんともできて、またこの後120周年に、岐阜のゴスペルクラブの人や、娘も行くことになって、これからいろんな関わり開かれてきたらいいなと思います。
はい、ありがとうございました。また静寂さんありがとうございました。ついに、今日は長崎5月、11月から11、12、1、2、3、4、5と7回続いて、7月目ついに途切れるかと思ったんですけれども、放送が始まってからのメール投稿で本当に感謝いたします。1年間続いたら何か、プレゼントをしないといけないですね。それでは、静寂さんのリクエストをですね、聞いていきたいと思います。
はい、リクエスト本当にありがとうございます。その光という曲ですね。作詞作曲はヨハネ山口さんです。どうぞお聴きください。
抑えきれない喜び。
しさ覗く光はどこに、深い闇の中から変わらぬ命感じてくる、その言葉は私を癒し、震える心、力を受けて抑えきれない喜び、静かな流れ感じて、私を照らし、震える心、癒しを受けて、抑えきれない喜び、震える心、癒しを抑えきれない喜び。
はい、静寂さんのリクエストでした。どうも静寂さん、ありがとうございました。今日は癒しの集会があったんですけれども、1週間後はですね、今度はチャペルコンサートが持たれます。ぜひ、多くの方々に来てほしいと思います。長崎教会の会堂で、15時、3時からですね、土曜日ですから23日、
はい、
いわゆるペンテコステの前の日ですね、23日の土曜日の15時から行われます。純子さんはまた今回も、今度は大阪の方にですね行くんですけども、なんで大阪に行くんですかね。
はい、なんか次女が大阪の勤務に決まって、
はい、
で家探しということになります。
はいはい、まあ、今東京で研修を受けてますけれども、まあ、次女は関西の大学に4年間行ってるんですけども、で、まあ、東京に研修で行きまして、3ヶ月間とか、まあ、2ヶ月ぐらいですかね、 4、5、まあ、3ヶ月かな、 4、5、 2ヶ月ぐらいかな、で6月から大阪勤務に決定いたしまして、配属がですね、ですから、まあ、純子さん、また来週の土曜日はまたありますけれども、ぜひ、チャペルコンサートがありますので、おいでになっていただければと思います。それでは、今日はですね、少しいつもより早いですが、I Believe Miracle の、ですね、15章、14人目の人の話をお読みしたいと思います。アミーリア・ホルムキストというね、女性の方です。担架の上に乗せられた彼女の小柄な体は気の毒なくらいやつれていましたが、なんと清掃しているではありませんか。この担架からは降りることになる、神が許してくださる、今日という日こそ私の番だ、そういう確信があまりにもはっきりしていたので、外で待つ救急車へ担架で運ばれる前に清掃させてほしいと彼女はご主人に頼んだのでした。すごいですね。この時のアミーリア・ホルムキストは関節炎が元で体中の神経が動かされ、全身不随でした。彼女はスウェーデン出身のルーテル教徒ですが、私は米国市民ですと発音に気をつけながら、非常な誇りを持ってそのことを強調します。が、発音がとても固く、なかなか聞き取りません。それでもちょっと間を置くと、にこやかにこう付け加えるのです。でも、それはそれとして、私の国籍は天にあり、主と共にある。とあなたはおっしゃるのじゃないかと思いますが、アミーリアが自分の関節がこわばって腫れているようだと気づいたのは数年前のことです。ついに痛みに耐えかねて医者のところに行くと、その炎症は関節炎の一種だとの診断でした。医者は普通の治療法、温めること、マッサージ、薬とか、正常な関節の機能を保つように工夫されたある運動をすること を指示しましたが、誰も効果があるか上がる様子はありません。痛みは続き、ますますこわばってきて、両腕を上げたり動かしたりが一番困難となりました。身をかがめて、椅子に座るのは一苦労で、一旦腰を下ろすと起き上がるのが体力的に無理という状態に下になってきました。以前威勢よく歩けたのが痛い親しげにびっこを引くようになり、とうとうステッキなしでは全く歩き回れなくなりました。関節はどこもかしこも非常に変形して、ついに電信言うことをいかなくなって寝たきりという日がやってきました。ちょうどその頃、近所の人が見舞いに来て、キャスリン・クルーマンという人の書いた死の癒しの見てという赤い表紙の小さな本を持ってきました。そしてクールマンというその人が毎日ラジオで放送しているから、ぜひ聞いてみたらというのです。アメリアはその創作誌を読み、放送を聞き始めると、彼女の言うように別の世界が開けてきました。これまでも教会にはずっと言ってましたけど、神が2000年も前と同じように今でも癒しの御業をなされるということをその時まで知りませんでした。またあの小さな本を読んでクールマンの話を聞き出すまでは、本当の信仰については何も知らずにいましたと。そう語るアミーリアは当時絶望的な状態で、頭は一日の何分の一も、回すことができず、体はほとんど痛みっぱなしで、どこも動かせませんでした。まさに不随ですね。そして全身ひどくただれていたため、お湯は使えなくて、湯を浸した布でそっと拭い、拭いてもらうだけでした。そういう状況だったんですね。普通は66キロあった体重が44キロまで落ち、極度の疲労から死期が近づいていました。関節炎に侵された患者の 22% が病状の進んだ彼女のような有様になると言われます。本を読んだり放送を聞いたりするうちに、彼女の信仰は成長し始めました。そして長年希望の持てなかった頃のうちに、もう一度普通の生活に戻れるかもしれないという確信が何年ぶりかで湧いてきました。もうダメだと諦めていたのに、また治って普通の生活に戻るという希望ができたんですね。ある日、放送を聞き終わった彼女はご不審に、次の日曜日、オハイオ州ヤングスタウンのスタンボーホールで開かれる集会に病人用の車で連れて行ってもらえないかと頼みました。ご主人はダメだと言いましたが、それは第一に彼には信仰をかけていたこと、第二には機械の道のりは遠すぎるというのが素直な感じだったからです。そこでとアミーリアは語ります。私も出席できるようにクールマン氏をアクロンの近くに連れてきてくださるよう祈り始めました。神はその祈りに応えてくださったのです。一月経つとオハイオ州のカントンで集会を開くことになりました。そこなら私も楽に出かけられますから、近くの場所に集会を迎えることになったと。救急車の手配も整ったその日曜日の早朝、アミーリアはご主人を起こすと、着物を着せてほしいと言い出しました。なんでまたと面食らったご主人がその訳を知りたがりました。担架や救急車で行くというのに清掃なんかする人はいないと。でもね、と彼女は生き生きとした顔で答えました。今日こそ癒される日だってわかるんですもの。担架から起き上がって歩き出すわ。その時には何か着ていなくてはね。彼は本当だろうかという気持ちが先に立って、それに賛成できないながらも、ちょうど着分けのない子供にするように奥さんをなだめる必要上、洋服ダンスから前開きのドレスを探しにかかりました。それは両腕とも頭の上まで持ち上げることはおろか、動かすことなどというのは無理な話でしたから、やっとそのドレスを見つけ出して着替えさせ、髪の毛も整えて準備ができたところへ、ちょうど救急車は玄関横付けになりました。すごいですね。清掃で行ったわけですね。彼の人たちは余分な痛みを起こさせないようにと注意しながら彼女を担架に乗せようとするのですが、それは至難の業でした。触られても持ち上げられてもひどく痛まずに済むというのは、背中のほんの狭い2箇所ぐらいしかなかったからです。相当悪かったですね。そうやって彼らはアミーリアを運び出して無事救急車に乗せ終わると、ご主人がその子に付き添いました。救急車が出発しようとしたとき、彼女は運転手に声をかけました。ちょっと待って、まだ出かけないで、コートを忘れたから。ご主人は機嫌そうにアミーリアの方を見ました。コートだって、一体何だってコートがいるんだい。頭から足の先まで毛布がかかってるじゃないか。そうよ、でも家に帰るときには 毛布をつけていくわけにはいかないわ、お願いコートを取ってきてと、まあ、歩いて帰れるということですね。だからその時毛布はつけない。彼は一瞬アデンとしてアミリアを見つめましたが、家に駆け戻ると奥さんのコートを手にして出てきました。このエピソードにあるアミリア・ホルムキストの態度は、神を癒しに対する根本的な必要条件の一つをよく示しています。それは癒しは起こるということを完全に無条件に期待することです。私たちが信仰と呼ぶこの貴重な宝をアミーラ・ホルムキストは持っていました。こればかりは取り出して分析したりはできません。また徐々に突き上げることのできるものでもありません。これは神の賜物なのです。神の賜物ですね。プレゼントですね。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から得たことではなく、神からの賜物です。私たちは皆この言い尽くしがたい賜物を求めて祈るべきではないでしょうか。これはまさに神からの贈り物ですから。キリストを信じているとか、こんな信仰が自分になると言っても、それが自分個人の手柄だと言える人間は一人もいません。私たちが表したり所有したりする信仰の自分に対して、それ栄光はすべて神に返さなくてはならないのです。アミーリア・ホルムキストにもご主人にも決して忘れない。この日曜日、救急車はいよいよホールの裏口に到着し、会の人たちがこの体の不自由な婦人を乗せた担架を運んで高段の上に下ろしました。多分ホールに着く前に癒されていたのです、とアミーリアは回想します。というのは、運び込んでもらったというような記憶がまるでありませんから。ふと気がつくと、私はもう高段の上でした。そしてその段に立ってキャサリン・クルーマンの横に並ぶことさえできれば、神を癒してくださる、ただ神がそうしてくださるということが私には分かっていたのです。すごいですねこれね。担架に横たわったままの彼女は、集会が始まるとある幻を見ました。ところで幻を見たと主張する人はたくさんいますが、私の見解ではその大半は過度の感情主義から来る空想的なものです。しかしこの小柄な婦人は、私はそれ以来ずっと身近に彼女を見てきていますが、私の接した人たちの中でも感情的な人ではない方です。そしてとても誠実で落ち着いていて、空想などに走るような人ではありません。彼女が見たのは実際のもので、真に御霊からのものだったと信ずるほかありません。何気なくホールの片隅に目を向けると、タミーリアは物語ります。もう見ている間に死が私の首を緩やかにされたのが分かりました。本当に何ヶ月ぶりに首が回したからです。その片隅に照明がついているのは今なら知っていますけれど、その日の私には光などは全然なくて、その代わりに窓が見えました。そして誰かがそこに立っていて、白い衣を着ているのです。顔は見ませんでしたが、そばのテーブルに本があって、その人は何か書き込んでいます。集会に来たのはこれが初めてなので、次にはどうなるのかさっぱり分かりませんでした、と彼女は話を告げます。私は真の方を向いて、あそこの人誰かしら、と言うと、大きな証明しかないじゃないか、という返事です。アミーリアはそこで、白い衣の人物を特に見ることを許されたのは自分だけだと悟りました。もう一度目を凝らしてみると、彼女はその先を続けます。その人のそばにある本は、どのページもぎっしり書き込まれているのが見え、その人はそのページを次から次へと食っているようでした。すると、その本は私のことを書いたもので、私の罪がページに埋め尽くされているのだなと気づきました。そこでなおも見続けていると、どのページも白くなっていくようなんです。なんだか神が私の罪を全部消されて、もう一度出直すチャンスをくださっているようでした。これは初めてアミーラ・ホルムキストの行った救いに関する立派な説教ということになります。私が語ったのではなく、聖霊ご自身が授けたこの説教は、新しく生まれるということをよく描いているではありませんか。こういう成り行きになることが、アミーニャに察しがついていました。主は彼女の理解力を開き、ご自身を見せてくださいましたが、次に集会の婦人奉仕者が一人、彼女のそばに来て言いました。さあ一緒にいらっしゃいませんか。でも歩けませんから、と深く考えずに、とっさに答えましたが、すぐ言い直しました。いえ。歩けます。歩けるって自分でわかります。その瞬間、誰かが彼女を担架から起き上がらせるという、はっきりした感覚が彼女にありました。それは何とも言えない優しい感触でした。と思い返したアミーリアは微笑みます。その奉仕者は、もう自分の足で立てるアミーリアを私のところに連れてくると、彼女は一人で担架の方へ途中まで引き返し、 それからまた足の方に戻ってきました。彼女のために椅子を一つ壇上に置くと、何の苦もなく腰掛けることができました。その瞬間まで何年も座ることのできなかった私が、今度は自分で立ち上がって婦人用の控え室へ行こうと歩き出しました。それが見つからなかったものですから、ホール中を探し回って階段を降りては地下室に行ったり、それからまた登ってきたり、その間ずっと一人だけでした。アメリアはそう語っています。これが30分前までは全身不随で担架にじっと横たわっていたという、その婦人の演じた離れ技です。彼女は生涯体の自由がいかなくて治療を受けながら生きていくことになるであろうと主治医から言われた婦人に、これだけのことができたのです。集会が閉じると、救急車の係員は宣告へ運び入れたように彼女を運び出そうとは入ってきましたが、彼女を見た途端、肝を潰さんばかりに驚いて、とても信じられないと言ってよせした。彼女は帰りも担架にするかどうかと聞かれてきっぱりと答えました。いえ、もちろん結構です。運転席に乗って行きますから、行きますから。そう言うと救急車の高いステップをよじ登り、さっさと座席に座ってしまいました。運転席は3人掛けだったため、キロは救急車の係員の一人が担架に座っていくことになりました。アメリアは興奮のあまり、帰り道話をやめることができなかったそうです。彼女にとって世界全体があまりにも美しく新鮮だったため、じっとしておりませんでした。これが彼女の神聖の体験で、その日から自分を主に下げましたが、それ以外の生き方はしたくありませんでした。今生きている命がただ嬉しくて、何もかもが実に素晴らしい日々です。というのが彼女の感想です。その晩、アミーレは休み支度をしながら、感じているご主人に来ました。集会の段の上で、初めて担架から上がった時のことを覚えている。彼はうなずきます。じゃあ私を持ち上げて起こしたのは誰？彼はびっくりしたような表情をしました。誰って、誰も起こしはしなかったよ。君は一人で起き上がったんだ。アミーレはただ笑顔を見せていました。あの時の感触のこの上なく優しかった理由が分かっていたのです。翌朝、アミリアが庭に出てバラの茂みの手入れをする姿が見られました。それを隣の人が朝食コーナーの窓越しに見つけ、外に出てきて声をかけました。まあ、ホルムキストの奥さんに瓜二つとまで言いかけ、それが当の本人だと分かると、幽霊でも見たかのように顔を蒼白させて震え出しました。そしてこの隣の夫人は、やっとの思いでこうつぶやくばかりでした。そんなことって信じられない。アミリアは癒されてから一日も病気をせず、アスピリン一錠も飲まず、この10年近く医者にかかる必要というものがありませんでした。これは神からの奇跡です。ご自身の子たちの一人が持っていた待ち望むという信仰に応えて神が働かれた奇跡なのです。権力によらず、能力によらず、私の霊によって万軍の主をおすらえる。この御言葉は実に真理であることがよくわかるではありませんか。私はこの底から、このような素晴らしい道から表された主に感謝を下げ、とこしえに主を褒めたる決意を新たにするのです。アミリアホムレキストですね。全身不随だった女性が完全に癒されてしまった。行きは救急車で運ばれていたのに、帰りは全くもう普通に完全に乗ってしまった。まあ、彼女はでも、行くときに清掃して、おそらくお化粧もしたんでしょう。で、コードを忘れたからコードを取ってきたと言って、必ずコードを切るようになると言って、本当にその通りに帰ってきたんですね。彼女は死にたわけです。集会に行って、クルメさんの問いに立てば、きっと治るとね。ぜひ今晩、あなたもこの信仰を神様からプレゼントしていただいて、彼女が経験したような素晴らしい奇跡を経験してほしいと思います。一曲聴いていただきたいというふうに思います。週のですね、どちらにしましょうかね。2つ予定をしたんですけれども、じゃあ48番の方ですね。あなただけを褒める歌を準備できますか。はい、それを聞いていきたいと思います。
はい、
作詞作曲は瀬野口彩さんです。
はい、あなただけを褒める歌を、どうぞお聴きください。
瀬口彩さんの賛美であなただけを褒め歌うっていう曲でした。さて、それでは、聖書から簡単にお話をしたいと思います。今日は旧約聖書のイザヤ書というところから読んでいただきたいと思います。お願いします。
はい、イザヤ書43章4節です。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。
はい、今日は私の目には高価で尊い、私はあなたを愛していると、非常に有名な言葉ですね。私の目にはあなたを超えたという、私はあなたを愛しているという非常に有名な言葉ですけれども、男性教会に、男性の牧師は私以外にもう一人いて、彼は30歳になったばかりの若い牧師なんですけれども、彼が、教会に行った時に実はこの言葉を聞きました。で、彼は、一番小さい頃ですね、小学生の頃に、アトピー性皮膚炎だったんですけども、それが癒されて本当に、神様を体験してやったんですけども、それが癒されたら今度はサッカーが大好きになって、佐賀市の代表になるぐらい上手くなって、でも勉強も結構できて、本当に勢いよく中学に行って、学校にはもう教会には来なくなっちゃったんです。ところが、円形脱毛症ができてきて、髪の毛が抜けてしまって、そして、思春期、青春期、ちょうど恥ずかしく思う時ですから、で、悪くいう子も中にはいて、その結果、彼は学校に行けなくなってしまって、そして本当に不登校になってしまったんですね。で、そんなある時、1年ぐらい経った時、お母さんはずっと教会行って祈ったんですけども、教会行ってみないかって言われて、ふっと行く気に不思議になって行った時に、私の目にはあなたは超えたとい、私はあなたを愛しているということがものすごく心に響いたわけですね。本当にもちろん神様を癒すことはできるけれども、そのどんな状況であろうと何であろうと、神様の目には高価で価値が高くて、そしてとっても尊い存在なんだと、そして本当に愛していると言ってくださる方がいる。どういうふうになったとしても、物事はできてもできなくても、どんな状況であろうとそのままで受け取って愛してくださる方がいる。しかも高価で尊い存在なんだよってこう言ってくださる方がいるってことを、なんかすごく、体験したんでしょう。すごくそのことが心に響きました。それから、祈ってもらううちに元気になって、牧師の方として学校に行くようになり、学校で本当にもう、元気に行くようになって、最後は、うちの息子も明日体育祭なんですけども、雨が降ったら月曜日なんで、私は日曜日行けないので、個人的な雨になって月曜日に行ってあげたいと思いますが、多くの方々はね、日曜日がいいかもしれませんが、そして最後のリレーの時にですね、彼が、そのまだ脱毛症のままのままで帽子を取って、最後にトラックを一周してですね、クラスのみんながその彼がゴールした時抱きついてきたという、ね、エピソードまであるんですけれども、そういう、なんでしょうかね、すごい体験をしてるんですけども、彼がその学校に行くようになった大きな原動力、あるいは本当にそういう状況でも生き生きと生きていけるという原動力は、私の目には憧れたという、私はあなたを愛しているとおっしゃる本当に誠の神様がいて、その愛を愛されているんだということを知った時なんですね。で、その愛の極みはどこにあるかというと、いくら愛していると言ってもそれが行いで表せなきゃわからないんですけども、神様は本当にあなたを愛していて、イエス・キリストというたった一人の一人子を、イエス様は神様、イエス様という一人子をこの地上に使わして、あなたの代わりにこの人を十字架につけて、あなたを受けなきゃいけない罪の罰、罪の呪い、罪の裁きを全部引き受けさせて、あなたの代わりに十字架の上で裁いて、そして地獄に落とした。だから私たちがそのイエス様を本当に信じて、自分の罪を悔い改めて信じるときに、イエス様は代わりに全部罰を引き受けてくれて、地獄にまで落ちてくれたので、私たちは許されて天国に行くことができる。しかもイエス様は復活したので、その罪に打ち勝つことができる力を神様が与えてくださるという、これが聖書のメッセージ、福音なんですね。で、本当にあなたを愛しているので、神様は自分のたった一人子をあなたの代わりに十字架につけて、あなたの代わりに、あなたが悪いことをして、私が悪いことをしたのに、あなたと私の代わりに一人子のイエス様を十字架につけて読みでくださったんですね。これはもう計り知れない神様の愛だということがわかります。で、私は8人子供いますけれども、その子供たちの誰一人として誰かの代わりに殺すということはちょっと私はできないですね。 でも父の神様はその自分のたった一人の子供をあなたと私を愛して、あなたの代わりに私の代わりにこのキリストに全ての罰を引き受けさせて呼び寄ってました。イエス様もそれを引き受けて十字架にかかり死んで地獄に行かれた。そのことを通して私たちは本当に神様が私を命を愛してくださったこと、イエス様が命を愛してくださったことが分かる。しかもそれをしてくださったのは私たちが高価でたっとい存在だから、このね罪が入ってしまってずれたけど本来はこうやってたっとい存在だからと言ってそうしてくださった、ね、そのことを通して私たちは本当に神様の愛を知るんですね。で、そこ本当にそうやって私を愛してくださっている神の愛を知るとき私たちは自由になります。そして解放されます。希望を持てるようになります。何かできるからとかできないからじゃなくて、できてもできなくてもそのまま愛してくださって、しかもできないことを復活の主ができるように力を与えてくれ、引き上げてくれる。愛はそのまんまで受け取るけどそのままで終わらせない、立て上げていくんですね。その本当に神様を知ったときに私たちはなぜ希望を持つようになりますし変えていけるようになるんですね。で、そのイエス・キリストという方を知ってほしい。さっき話しました、アミーリア・ホルムキストという、ね、方がね、本当にこうキャサリン・クルマンの本を読んだり、ラジオを聞きながら、あ、イエス・キリストという方を知って、この方なら私を治してくださる、きっと治れる、そしてこのクリスマス、キエス様と話してクリスマスと行けばイエス様が私に触れて治してくださる、きっと癒してくださると信じたように、あなたもこの神様の愛を本当に受け取って、この方のもとに悔い改めてこのイエス様を信じるときに、あなたはこの地上にいながら永遠の命をいただいて天国を前味わいしながら歩み、やがて死が来たときに天国に行くことができるんですね。で、本当に自分は愛されている存在なんだっていう、自分は価値がある存在なんだ、高価な存在なんだ、価値高い存在なんだって気づくと、これは素晴らしい、人は生き方が変わります。多くの人は自分なんてと思ってますけども、もちろん私は罪人の気があると思うんです。でもその私を愛して本当に高価で尊いんだよって教えてくださった神の愛を知ったとき、本当に自分の中に神様が使った素晴らしい価値があることを知って、人生は変わってくるんですね。ぜひこの人の愛の中をあなたも生きてほしいというふうに思います。お祈りをしますけれども、ぜひラジオの前で一緒について、私について声を出して祈ってください。イエス様を信じて受け入れるようにです。その時あなたにイエス様がやってきて、新しい永遠の命が始まります。天のお父様、
天のお父様、
イエス・キリストを信じます。
イエス・キリストを信じます。
私の罪を悔い改めます。
私の罪を悔い改めます。
イエス様の十字架が、
イエス様の十字架が、
私の罪の
身代わりであった
ことを、
身代わりであったことを
信じます。
信じます。
イエス様、
イエス様、
私を救い、
私を助け、
私を癒し、解放してください。感謝します。
信じます。
イエス様の名によってお祈りします。
イエス様の名によってお祈りします。
アメン。それではここでまた一曲聴いていただきたいというふうに思います。さっき2首の48番聴いていただきましたけれども、今度は65番の主よという曲を聴いていただきましょう。
はい、次に聴いていただく曲は、ナオミさんの作詞作曲で、主よです。どうぞお聴きください。
主よ主よ、あ
主よという賛美でした。それでは、お祈りをしたいというふうに思います。体の病気の癒しや心の病の回復、あるいは霊的な解放、あるいは夫婦関係、親子関係、人間関係の、回復、和解、それから経済の問題、お仕事や学業、進路や導き、どんなことでも構いませんので、感謝の前に自分のこと、家族のこと、友人のことを今、そぎ出して祈りましょう。じゃあその祈りに答えてくださいます。天のお父様、今、主イエスキリストの宮によって、父の神様のもとに参ります。どうぞ今、お一人心から叫ぶこの願いと求めに応えて、病気を癒し、いや心の病を健やかにし、霊的な問題に解放を与え、和解と癒しを与え、許しを与え、経済を祝福し、お仕事や学業を祝福し、正しい導きと決断を与えてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。腫瘍ポリープがん、イエス様って消えてなくなれ。イエス様、喉に、また、耳に働いてください。完全に癒してください。鼻に働いて完全に癒してください。背中や肩に働き、後遺症を取ってください。また、がんを、全身にあるがんを、イエス様って目で消えてなくなれ。脳梗塞の後遺症を癒されよ。股関節へ沿っている完全に治れ。聖霊の力によって癒しを与え、奇跡を行い、神の技を表してくださいます。お願いいたします。アラバラサンダラスバラスバラスバラス。あなたは力強い御手を持って、心と体どれを癒しかすことでございます。夫婦関係、親子関係、いろんなところにある、この主様、分裂と混乱を断ち切り、和解と許しの力を解き放ってください。許しと和解を与え、回復を与えてください。混乱と分裂の力を進めて断ち切る。家族に、夫婦に、親子に、また学校に、職場に、また地域にあるすべての分裂と分派のあたりを断ち切る。許しと和解を進めて解き放ちます。経済を祝福し、負債を取り除いてください。必要な経済を完全に与え、また豊かに祝福してください。豊かに和解させてください。お願いいたします。経済を進めて祝福す、経済の祝福を進めます。お仕事が学業の祝福を進めます。御子の進路をして導きを明確にしてください。恐れないで踏み出していく勇気を与え、神様は恵みを持って導いてくださいます。お願いいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。ぜひですね、メールとかお便りとかお電話お待ちしております。リクエストもですけど、祈りの課題ですね。こういうことを祈ってほしいということがあったら、ぜひ連絡ください。お祈りするときに癒しや奇跡が本当に起こりますので、またそういう癒しや奇跡が起こったとき、ぜひ、ね、教えてほしいなというふうに思います。またお便りやメールをお待ちしています。静寂さんが、ね、毎週毎週書いてくださってますけども、青空さんも、それから、オータムさんも、から、ですね、金のアルメイダさんも、それからヒデさんも、そして、どなたもですね、あそこ出てこない、
ア
ッ
ツ
リティさん、ね、あと、小市くんもお待ちしておりますので、日本全国通ドラからですね、メールをお便りいただければと思っております。それでは、宛先を神保さん、お願いします。
はい、メールアドレスです。767jesus@gmail.com 767jesus@gmail.com までお便りをください。また、お便りの方、住所ですけども、郵便番号852-8116長崎市平和町 5-6-2 階、平和町 5-6-2 階です。またお電話もください。市外局番 095-843-3178 843-3178 です。
はい。メール、お便り、お電話をこれからお待ちしていますので、ぜひ、いただければと思います。はい。ちょっと今日は時間がありますので、ですね、予定していた短い曲じゃなくて長めの曲にしましょうかね。詩編の、61編かかりますか13番すぐできませんか。あ、じゃあいいです。予定通り詩編133編76番。はい、はい、お願いします。
詩編133編を聴いてください。作詞作曲淵野翔子さんです。
はい、結婚したので佐藤翔子さんになりました。
はい、
支援の133編でした。さて、礼拝の話をしていきたいと思いますけれども、その前に来週はですね、チャペルコンサートが土曜日に持たれます。先ほども言いましたけれども、午後3時、15時からですね、チャペルコンサートは神の島の教会でありますので、ぜひおいでになってほしいと思います。今回後藤に行きましたけれども、その後藤に行かれ、後藤で修行しているドクターの家、その方も、その日にはその次の日特別賛美があるんですけれども、そのために来れるんですが、そのコンサートにも来れると思いますので、ぜひですね、来ていただければと思います。純子さんはその日大阪に行かれるんですけれども、最近はしょっちゅうですね、先週も大阪と岐阜に行ったんですよね。
はい、
で来週も大阪に行かれまして、私よりも頻繁に飛行機に乗れるようになりまして、純子さんどうでしょうか。
全部本当母親業というか子供のことで言ってるんですけども、まあ、ちょっと来週行けるかどうかちょっと分かんないんですが、行けたらいいなっていうか、みんな就職をしてですね、新しい基盤が大阪にできたらいいなって思ってます。
はい、はい、ありがとうございました。それじゃあ明日のですね、礼拝の案内をしていきたいと思いますけれども、いよいよ5月、実は明日から、まあ、来週ですね、アメリカに地方に出ますけれども、明日の日曜日の次の日曜日、24日っていうのは、明日は17日ですけれども、24日はペンテコステといって、聖霊が激しく教会に臨んで、教会がスタートした、まあ、教会の誕生日でもあります。だからその前の1週間、まあ、特別な1週間なんですけれども、その週が来週になるということですね。じゃあその始まりの明日の日曜日にご提案いただきですね、純子さんお願いしたいと思います。
はい。明日5月17日日曜日の礼拝案内です。一番早い礼拝、早朝礼拝は6時からです。そして7時半から第1礼拝、10時から第2礼拝です。この10時の礼拝がメイン礼拝です。小さなお子様をお連れの方も、どうぞ外国人の方もこの10時の礼拝にいらっしゃってください。そして午後2時からも礼拝を行っています。朝どうしても来ることができなかった方、午後2時の礼拝にいらっしゃってください。そして午後3時半からインターナショナルサービス、英語での礼拝をしています。通訳もありますので、どうぞ日本人の方もいらっしゃってください。
はい、いつも、オペレーターをしてくださっていますミッションファーストビューティーが、ここではですね、英語で、こう司会賛美、そしてメッセージも語ってくださいますので、ぜひ明るく笑顔満載の英語の礼拝ですので、フィリピンの方も10人ぐらい来て、フィリピンの方の賛美とかいっぱい聞きますので、ぜひおいでになってほしいと思います。
はい、また夜も礼拝を行っています。夜のカリスマ礼拝は7時からです。そして日曜日もどうしても来ることができなかった方、月曜日の礼拝をしています。月曜礼拝は朝の10時10分からです。
はい、日曜日の朝7時半、そして10時、午後2時、3時半、そして月曜日の朝10時10分、この5つの礼拝はオンライン礼拝といって生中継で聞くことができますので、ぜひご覧になってください。どうしても生中継できなかった人はダウンロードした後で日曜日のメインサービスを聞くことができます。他の礼拝も聞いてみたい、特に大事礼拝とか聞いてみたいなという人は、オンラインの会になってくださると、会になってくださると大事礼拝も後でダウンロードして聞くことができるようになります。ぜひですね、オンラインの会になって、いただければと思います。
はい、室内運動会のところも多いと思いますが、どこかの礼拝ぜひいらしてください。またオンライン礼拝してみてください。そして水曜日の朝10時から婦人のための祈祷会、夜7時から教会祈祷会があります。金曜日の夜は徹夜祈祷会、夜10時からです。そして土曜日午後3時からチャペルコンサートがあります。入場無料ですので、どなたもぜひいらっしゃってください。
はい、コンサートの後にはお菓子を食べる楽しいマジュアルタイムもありますので、ね、ぜひお願いいたしたいと思います。はい、5月もちょうど半ばになって、いよいよあと1週間でペンテコステを迎えます。大きく教会も変わろうとしておりますので、あなたの人生にも新しいことが起こることを、ね、楽しみにしております。それではまた来週ゴスペルメッセージのサーデナイトでお会いしましょう。ぜひ礼拝もご覧ください。主の祝福がありますように。
おやすみなさい。